さあ今夜お迎えしたのはプロデューサーの三村康人さんです。よろしくお願いします。
はい、三村です。よろしくお願いします。
三村さん、あのプロフィール欄をいろいろ拝見させていただいたんですが、はい、例えばですよ、レッテルアーツ実行委員会代表、はたまた梅田ピカデリーパフォーミングディレクター、これだけでなく道頓堀芸術祭プロデューサーなどなど、もう名刺が本当にパンパンになるぐらい肩書きが ね多いんですけれども、全部一気にされてるわけですもんね。
そうですね、同時進行してますけれども、うん、こう自分で自己紹介するときに何から喋ったらいいかなと自分でも混乱してます、
はい、そうですよね。何をまず第一に持ってくるべきか、簡単に言ったらプロデューサーにはなりますけど、はい、またジャンルが全然違いますもんね、はい、それぞれが。
そうです、毎日が遊びのようで毎日が仕事のようで、
あ、でも充実してるってことですよね。
はい、頑張ってます。はい、
わかりますよ。じゃあその中のね、お仕事もいくつかお伺いしたいなと思うんですが、
はい、よろしくお願いします。
じゃあまずはレッテルアーツ実行委員会代表ということで、このレッテルアーツについてお話をお伺いしたいんですが。
そうですね、
まずレッテルアーツとは何なのか。
まあ、レッテルアーツっていうのはですね、まあ、なかなかまあ聞き慣れないというか、まあ、僕らが勝手につけてる名前なんですけれども、アートとして、まあ、正当な評価を受けてないというか、まあ、性的表現を、うん、まあ、しているような作品が多いので、なかなか社会であったりから受け入れてくれないようなマイノリティの作品のことを、まあ、レッテルアーツというふうに言います。で、そういうアートとかを使って、大阪を中心にエロティックなイベントとか展覧会をやってるっていうのが、私たちの団体です。
はい、まあ、ちょっと過激なものもあるからこそ、はい、でもそれは素晴らしいアートなんだよっていうこともね。
そうですね、うん、やっぱり性っていうのは人間が生きている行く上で、外せない部分だと思うんですけど、どうしてもね、日本だとその前にちょっと薄紙をかぶせたような表現が多くて、
はい、ベールにちょっと包んだような感じになってしまうんですけれども、ね、はい、イベントも去年もいろいろされたんですよね。
そうです、まあ、大体年に1回ずつぐらいイベントやってるんですけども、たまたまですね、昨年エイズ予防財団の、助成を受けることができまして、まあ、何かこうイベントを啓発イベントやってくださいということで、うん、進んでたんですけれども、ちょうど年末に、まあ、これも僕がプロデューサーなんですけれども、
はい、
大阪の北加賀屋の、名村造船所跡地というところで、う
ん、よくライブでも使われる場所ですね、
はいはい、大人遊園地という、まあ、それはね、
はい、大人遊園地、は
い、いろんなアート団体が出て、一緒に遊ぼうよというイベントだったんですけど、うん、まあ、名村全体を使ってですね。でも名前を聞いてお分かりいただけるように、大人遊園地っていう響きからすると、何かセクシーなイベントがないと、
うん、
来た人の期待を裏切っちゃうんじゃないかなというふうなこともあり、
はい、
で、まあ、たまたまその何かエイズ予防のイベントをしないといけないということがあったので、まあ、たまたまそこでその2つを合体させて、その中でエロティックエキスポという企画をやりました、
はい、実際に反響の方はどうでしたか。
ですね、来られる方はまずその会場に来られるんですね、
は
い、そこから他の会場を回られるという、だから2000人近くの方が、来られてるとは思うんですけども、
はい、
まあそのイベントだけ中身が有料だったので、中に入るかどうかは別として、その手前のエイズ予防のポスター展であるとか、物販のブースまでは2000人の方皆さん足を運ばれてたと思います。
うん、はい、やっぱり正直気になりますもんね。
そうですね、
性については男性も女性も一緒だと思いますし、
は
い、
案外ね、女性のお客さんの方が多いんです、うちは。
そうなんですね、はい、それ女性だけで来られるんですか、カップルで来られたりとか。
女性だけでも多いですよ。
そうなんですね、はい、でも今回ね、パンフレットも見させていただきましたけれども、はい、エロティックエキスポ2014、はい、本当にさまざまなジャンルを。
そうですね、いろいろありますね、コンテンポラリーダンスあり、バーレスクショーあり、金箔ショーあり、性風俗に関するトークあり、そしてボディーペインティングも目の前でねやってみたり、まあ、幅広くやりました。
ある意味本当にこう大人の勉強会みたいな感じにもなりますよね。
そうですね、だからこの最初から最後まで見ると刺激が強すぎて、帰る時何見たか分かってないみたいなことにもなりかねません。
確かにちょっと混乱するシーンもあるかもしれませんが、はい、でもその分感銘を受けることも多いんだろうなって思ったんですけれども、はいはい、ただそうやってね、集客もだんだん増えているとお伺いしていますが、はい、このマイノリティの表現というのは一般の方々には正直受け入れがたい環境っていうのはまだやっぱりあるんですかね。
そうですね、やっぱりこうすごいこうスケベな気持ちで来てごめんなさい、皆さんがやってるすごい芸術性が高いのが分かってっていう謝りを受けることって結構あるんですよ。
あ、もうちょっと意図が違ってごめんなさいっていう、
は
い
は
い
は
い、
実はすごい素晴らしい内容ですねっていうことは多々伺います。
でもこっち側としては正直してやったりの部分もあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、僕らはその言いたいことはあるんだけれども、うん、それをストレートに言ってしまうとやっぱりこう皆さん敬遠されたりすると思うんで、まあ、きっかけとしてエロティックなことでお客さんが集まってもらって、
うん、
で帰るときにはその意識を変えてもらって知識を吸収してもらって、
はい、
で変えていただくというふうな形を目指してます。
絶対帰り道その話になりますもんね、はい、友達にも話すと思いますし、
そうですね、
これもきっかけ作りの一つですもんね。
そうです、そう思ってます、はい、
もうたくさんのイベントもされているとお伺いしていますが、もう一つ、はい、アベノハルカスでもイベントを。
そうですね、まあ、これはですね僕の本業の方なんですね。本業というか全部本業なんですけど、
うん、
アートのプロデュースやってますので、たまたまですけれどもアベノハルカスができて近鉄アート館っていう、
はいはい、
劇場が再オープンした時に、片岡愛之助さんの、うん、今話題の
そうですね、
はい、特別公演だったんですけども、その時初めて歌舞伎とライブペインティングのコラボレーションということで、愛之助さんが演じてる後ろに9メーター×3メーターぐらいですかね、かなり大きな、
なかなか大きい、
うん、はい、その後ろで、大阪の東岳さんという、はい、絵描きさんが40分で絵を仕上げると。
その9メーター以上のものに40分っていうのはできるんですか。
できるというかですね、リハーサルというか練習だった時に20分でできちゃって、
うん、嘘、
はい、20分でできちゃって、それを40分でこうやるにはどういう演出がいいのかなっていうんで苦労してやったのがその作品なんですね。
もうコラボ自体もすごいですけど、はい、作品もすごい気になるんですが、どんな作品に仕上がったんですか。
ですね、オーダーは背景に松を描いてくださいっていう、ね、松バメっていうんですけど、
はい、描
いてください、
はい、
でも松を描き始めると分かるでしょ皆さん、あ、松描いてん
だね、描いてるんだなっていう、
は
い、
だからこの画面の四隅にでっかい竜を描くんです。竜の顔を、あ、竜描いてるわこの人と思って、ある程度できたらその竜を描いてないところの空白が松の形になってるんです。
あ、すごい、
はい、それでこう愛之助さんが激しい動きになった時に、
うん、
次は松を描かないとダメなんですけど、
うん、
手袋をしたのに金色の絵の具をつけて、
はい、
こうバタバタとこう手をこう打ちつけていくんですね。そうだ、この指の一本一本が松の葉っぱのようになって画面ができてきて、あっという間に金色の松完成みたいな。
すごい、
はい、そんな感じです。面白かったですよ、
はい、いや絶対それはねみんなびっくりするんじゃないですか、
はいはい、最初のお話を伺ったその松を描いてくれっていう時に、うんうん、まあ、いろんなことあったんですね。その実験的に、
はい、
松の葉っぱで松を描いたら面白いんじゃないかなとかなって、
うんうんうん、
で実際描くと全然絵にならなくて
なかなか思った形にならないですね、
はい、それとか、実際にその松を描いたらあっという間に松が20分でできてしまったとか、
うん、それもそれでダメだっていうの
が
あるんですよね、
はいはい、でこういろいろこうネタを送りながら、
うん、
はい、でそれもその、まあ、愛之助さんが主役なんで、まあ、絵描きはまあ後ろでサポートするぐらいかなというふうに思ってたら、
うん、
まあ、その演出というか振り付けが、藤間勘十郎さんというその藤間流家元のトップの方で、
はい、
でいやいや東さんもこう五部で愛之助さんとやりましょうよという形で言ってくれて、
うーん、はい、そういうのもちょっとひねり出してくるの大変なんじゃないですか。
まあでもね、それがなんか面白いですね。人のこう期待を裏切っていくというか、
うーん、はい、サプライズ好きなんでしょうね、
はい、誰かがやってること大嫌いなんですよ。
うーん、
なんか誰かがやってることって多分ビジネス的にやると、まあ、そこそこ成功するかもしれないと思うんですけど、なんかドキドキ感とかないじゃないですか。
ないですね、はい、分かっちゃってますもんね、
はい、
オチを、
はい、だから自分が楽しむためにももう誰もやってないことをやろうっていうのを心がけてるというか、それしかしないんですよ。
はあ、
だからダメなんですけど、ある意味
こう仕事って思ってないからこそ自由な発想がどんどんどんどん出てきて楽しめてるんでしょうね、
うん、というかもう自分がドキドキしないものってなんか嫌でしょイベントでも。
うーん、
うん、 でも終わった時にはものすごく喜びがあるんですよ、うんうん、なんかやり遂げた感というか、うんうん、なんか変な話で言うと歴史に足跡を刻んだというか、うん、なんかね大げさに言うとですけど、うんうん、はい、そういうのもあったりもしますね。